DJ テリーのこの時この時間この瞬間、電車車両内で突然クレヨンしんちゃんがパッパラパッパッパッパラパッパッパッパッパッパッパッパラララララン見れば、どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。びっくりしましたよ。あの突然クレヨンしんちゃんのタイトル音が流れ出したら、もう誰だよ。パンパラパンパンパンパラパンパンパンパラパンパンパンパラララララン見れば、これしかもね朝の満員電車で、まあそれは誰かがクレヨンしんちゃん見てたんでしょうけど、いきなりタイトルコール流れ出したらびっくりするよ。パンパラパンパンパンパラパンパンパンパンパンパンパンタラララララン見れば、見れるか。フルコールで聞けたし。まあこういうのはいきなり音が流れ出したら、まあ慌ててね音消しがちだけど、もうしっかりフルコールをオンリーで聞けたから、まあそのまま音声のみでクレヨンしんちゃんの本編聞けるかと思いましたね。もう見ればまで言ったしね。もう朝の通勤ラッシュでもみくちゃになって、もう乗客がピリピリしてるところに、パンパラパンパンパンパラパンパンパンパラランダンダンパラララララン見ればなんて聞こえるからめっちゃ唐突やん。まあ今朝は電車車両内にクレヨンしんちゃんのタイトルコールが流れますので、ご乗車中どうぞごゆっくりお聞きくださいなんて事前告知アナウンスがあれば、まあ100歩譲ってわかるけど、まあそんな告知アナウンスあるわけないよ。まあその場合は見ればじゃなくて聞けばだよね。まあどっちでもいいけど。もうおかしくなって、もう駅降りるまで笑いこらえるの大変だったね。もうお腹壊してトイレ行くまで我慢するのと同じぐらい大変でした。しかもこういう時に限って電車がもう感覚運転とかでノロノロ運転なんだよね。もう頭の中はずっとパニックパニックパニック、みんなが慌ててる。もう何十回リピートしたか。もうでもみんなって慌ててるのはテリーだけだけどね。まあ今冬で乾燥してるから、通勤中はマスクして表情を隠せてまだ良かったけど、マスクなかったら完全に変態にやけ男ですよ。まあちなみに変態にやけ男は有吉さんがチュートリアルの徳井さんに名付けたあだ名です。まあしかも朝の満員電車だからニヤニヤしてたらもう 100% 誤解生んじゃうよね。危ない危ない、もう鉄道警察来ちゃうって。まあ逃げたら逃げたでまたこれ変に怪しまれるからね。弁解のしようがありません。だからリスナーの皆さん、電車乗るときにクレヨンしんちゃん見るときは気をつけようね。特に満員電車のときだね。そんなわけで、パンパラパンパンパンパラランランパンパラランタンタンパラララララン聞けば、 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さて本日ご紹介するアーティストはこちらでございます。世界のクイーンオブソウル、アレサ・フランクリンのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。世界の歌姫、超大御所です。彼女を知らずとも曲を聴けば、あ、これ聞いたことあるって誰もがなるくらい人々の心に刷り込まれているんです。アレサ・フランクリンはローリングストーン誌で世界史上最も偉大なシンガー第1位にも輝くほどシンガーソングライターです。ソウルミュージック歌詞の中でもひときわゴスペルフィーリングの強い歌唱を持ち味としており、その圧倒的な歌声でクイーン・オブ・ソウル、あるいはレディ・ソウルの異名を持ちます。1942年に生まれて2018年の76歳まで生涯にわたって歌い届けるソウルミュージックは世界中の人々の胸に刻まれています。偉大なるソウルシンガー、アレサ・フランクリン。彼女なくしてソウルなし、ソウルなくしてアレサ・フランクリンなし。アレサの残した功績や歌声はこれからも人種を超えて多くの人々からリスペクトされ続けるでしょう。それではあなたの眠っている潜在的な魂を呼び起こしてあげましょう。アレサ・フランクリン、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。クイーン・オブ・ソウル、シンガーソングライターアレサ・フランクリンのご紹介です。本名はアレサ・ルイーズ・フランクリン。1942年にテネシー州メンフィスで生まれ、ミシガン州デトロイト育ち。父親は有名な説教師、母親はゴスペル歌手で、幼い頃に両親は離婚し父親の元で育てられます。12歳で父親の教会の聖歌隊に参加すると、4オクターブの声域と生々しい感情表現、絶妙なブレスコントロールは当時から秀でており、14歳で初めてのレコーディングも経験し、ついにソウルシンガーアレサ・フランクリンが誕生します。1961年にコロンビアからデビューすると、ゴスペルをベースにした力強い歌声からクイーン・オブ・ソウルと呼ばれ、後に世界的な名曲を数々残して、1987年女性アーティスト初のロックの殿堂入りを果たし、ローリングストーン誌で歴史上最も偉大なシンガー第1位にも輝きます。彼女はこれまでにグラミー賞を20回受賞し、2005年アメリカで最高位の勲章、大統領自由勲章を受賞。レディーソウル、アレサ・フランクリンは生涯かけて人々のソウルに絶やすことなく熱い灯火をたぎらせてくれることでしょう。ぜひご興味のご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。知らないけど知っている、これが定着している人こそ知名度が高く功績を残しているのだと思います。アレサの代表曲と言われるのはまあ数多くありますが、1968年に発売されたシンクという曲は、聴けばこれこそ、あ、これ聞いたことあるって誰もがなるくらいです。ちなみにこの曲は全米 R&B チャートで3週連続1位を獲得し、1980年にアレサの初出演映画、ブルースブラザーズで世界的に人気が再燃したシンクの原曲が収録されています。 また全米 R&B チャートで1位を獲得し、グラミー賞2冠を達成したアリサの代表曲リスペクト。これは原曲は違う歌詞ですが、アリサが歌詞を付け加えるなどしてアレンジして女性目線で男女の関係が歌われ、強い女性像をイメージさせています。これ本家の歌手がこの曲を歌う前に、ある少女から俺から曲を持ち去ったと言ったように、アリサの力強くて艶のある独特なボーカルによりカバー曲だというのを忘れてしまうくらい楽曲が新たに生まれ変わったということで有名です。数々の代表曲を生んで歌い続けてきたアレサ・フランクリンはこれまでにグラミー賞を20回受賞。1987年には女性アーティスト初のロックの殿堂入りを果たし、2005年にはアメリカで最高位の勲章、大統領自由勲章をホワイトハウスで授与されます。もうまさに雲の上の存在。一般人のテリーからしたら果てしなく偉大だし、まあすごすぎて当然ですが雲泥の差ですよ。音楽の世界では大きな成功を収めたアレサ・フランクリンですが、特に60年代は時代背景から見ると黒人で女性であるという社会的に弱い立場で、男性上位社会との戦いの連続でした。アレサの曲は当時盛んだった、公民権運動、女性解放運動の参加となったことでも知られています。数々の屈強を乗り越え、神から授かった才能によって道を切り開き、黒人音楽と公民権運動に与えた影響は計り知れません。アレサの歌には怒りや悲しみ、希望、繊細さ、力強さ、鮮やかさなど感情が混在していて、聴く人の心に響きます。生涯かけて歌い続けたクイーン・オブ・ソウル、アレサ・フランクリンは永久に語り継がれていくでしょう。はい、といったところでテリーのミュージックタイムセール、アレサ・フランクリン、こうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする、石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり、時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。はい、さて本日のお題はこちらでございます。100円でギリギリ神様が叶えてくれそうな願いとは。また絶妙ですね。まあ今じゃ100円はドリンクも買えないぐらい、ちょっと高騰になってきてますよね。100円でドリンクも買えない、そんな100円での願い、何が叶うんでしょうか。早速ご紹介してまいりましょう。はい、まず最初はこちらです。100円でギリギリ神様が叶えてくれそうな願いとは。うんこ漏らしても周りにバレない。普通にバレるって。これ1万円出してもバレるって。まあ、どこでうんこ漏らしてんだよ。もしこの願いが叶うとしても、少なくとも神様にはバレてるからね。くさ、こいつ屁こいたと思ったらうんこ漏らしやがって。たく、昨日の晩飯何食ったんだよ。100円もらってるし仕方ねえな。周りにはバレないようにしてやろうって感じですか。まあ、100円でうんこ処理してくれるなんて神様優しすぎるでしょ。まあ、てか神様が喋ってる間にもうバレてるかもだけどね。まあお願いするには、神様にはうんこ漏らしました宣言しないといけないから、 まあ、これはこれで恥ずかしいかもしれないです。だからこれは現実的に100円握りしめて、おやすみおむつムーミーマンを買ってください。まあ、これこそ100円じゃ買えないけどね。はい、ではどんどん行きます。じゃあこちらですね。100円でギリギリ神様が叶えてくれそうな願いとは、麦茶が伸びたい。その100円で買えよ。もう神社行かんとスーパーかドラッグストア行った方が確実に願い叶うって。しかも麦茶の種類も選べるし、もう神様特製大麦麦茶、まあそんなの飲めるんか知らないけど、まあだとしたら100円はなんか安すぎだよ。まあ最近はコンビニだと正直高くなってるから100円だと買えないかもだけど、スーパーかドラッグストアだと安いのでおすすめです。だって2リットルの麦茶で150円とかだし、600ミリサイズでも80円とかあるからね。だから仕事の時は必ず飲み物で、水か麦茶買うんだけど、大変助かってます。まあついでにドラッグストアのポイントも貯まるし、一緒に生活用品も買えたりできるからね。なので、神様と一緒にドラッグストアで麦茶を箱買いしてください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。100円でギリギリ神様が叶えてくれそうな願いとは、ラーメンショップでネギラーメンメンマトッピング。だから神様じゃなくてお店に言えって。普通にラーメンショップの大将に行って追加したらいいんでしょ。まあそこのラーメンショップがメンマトッピング150円なんかは知らないけど、まあそこのラーメンショップ神様がやってんの？もうラーメン店なんて神様どころか鬼しかいないよ。まあ代表的なのはラーメンの鬼と言われた佐野実です。その昔 TBS の番組ガチンコでガチンコラーメン堂の講師をやっていたラーメン界で有名な方です。これはなので、あのラーメン大好き小池さんびっくり、一すすりでラーメンを食べきったら100円ってチャレンジ企画を勝手に作って挑戦してください。まあ、成功したら神様からネギラーメンにメンマトッピングが追加されるかもしれないですね。はい、はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。100円でギリギリ神様が叶えてくれそうな願いとは、 iPhone 買ったからデータ移行しておくれ。100円じゃ無理だよ。そんな物理的なことをわざわざ神社で願掛けになって、まあ自分の情報なんだから自分で頑張れよ。まあせめて知人か友人とかにお願いすればいいじゃん。でもあれ、これって結構サポート代かかるんじゃない？例えばパソコンの設定とかで1万円くらいかかったりするから、スマホのデータ移行でも多分5000円くらいかかるんじゃないかな。まあ5000円も払うんだったら自分でやった方がよくない？だってその浮いた分でその5000円ね、ケースとか画面に貼るフィルムとか買えるじゃん。もう5000円もあればそこそこいい商品買えるよ。まあもっと言えば、そもそも神様がデータ移行なんてできます？神様ってなんか昔からの存在だよね。もう電子機器扱えるのか逆に不安になるけど、神様も間違ってデータを消さないように気をつけてください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。100円でギリギリ神様が叶えてくれそうな願いとは、好きな子が今日がスカートだ。はい、風になりたい。ブームに怒られるって。そんなスケベな願いが100円で叶うと思ったか。いやもう値段の問題じゃねえし、まあ、ブームもそんな下心で作曲したわけじゃないですからね。さらに言えばそれで大ヒットした曲でもないし、これはもう願いが中学生すぎるって。もう思春期の妄想じゃないですか。まあ本音を言えばですよ、気持ちはね、わからなくもないよ。まあこの年で何言ってんだって感じですけど、まあ理解しているリスナーはマイノリティだとしても、まあ決してゼロではないですよね。まあそんな下心だらけの人は、自分でスカートを履いて風あるところでマリリン・モンローをやっててください。やば、それだとテリーもですか？完全に変態だけどね。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。100円でギリギリ神様が叶えてくれそうな願いとは、マルチ勧誘1人紹介ゲット。ゲットされた方はたまらんわ。神はなぜマルチにそんな光を差し伸べるの？ マルチがこぞって神社に押しかけちゃうよ。もう参拝者がマルチだらけになるよね。だって100円で紹介者1人ゲットできるんだから、もうマルチ天満宮とか神社に異名がつくんじゃない？もう新宿のマックじゃないんだから。でちなみに新宿109って YouTuber が、マルチの説明会とかに、ほんととつってめちゃくちゃにしたりと、もうかなり勇気を持った行動が人気で、登録者数もかなり多くて有名だけどね。いや50万ぐらい言ってたかな。まあ確かになかなか誰でもできることじゃないしね。もうマルチが繁栄するようだと被害者が増えて日本の未来は暗くなっていくばかりです。まあ、もちろん全てが悪いわけじゃないけど、まあ不労所得とか夢だけ唱えて接近するしてくる人は本当要注意してください。特に久しぶりの人から突然に連絡が来た時だよね。そこはかなり注意をしてください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。100円でギリギリ神様が叶えてくれそうな願いとは。好きなあの子と手をつなぎたい。リヒヒデヒヒはいらんから。まあ言い方もなんか電波少年風だし、もうデヒヒとか言わんかったら純粋な気持ちに神様も叶えてくれたかもしれないのに、そんな擬態語を表現するか変に思われるって。もう心の中でしまっておきなさいよ。もしかデヒヒが顔に出たんかな。もう鼻の下が漫画張りに極限まで伸びてたかもしれないです。まあ好きな子と手をつなぎたいなんて神社通っててもね、叶えてほしい願いです。間違っても好きな子の家に通ったらダメだからね。もうただのストーカーや。まあ好きな子の近くでね、テリー消しゴムをわざと落として一緒に拾うタイミングを見計らって、手に触れるなんて姑息な技を本当に小学生の時やったことがあります。まあ、ところが一緒に拾うどころか相手は全く反応なくて、虚しくテリー一人で消しゴムを拾うという情けないオチだったけどね。まあこんなテリーみたいな姑息なことしないで、正々堂々と気持ちを伝えて手をつないでください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。100円でギリギリ神様が叶えてくれそうな願いとは。高橋マーサの飯食い度チェック、これ知りたいですか？100円だったら知りたい人いるかもだけど、あの高橋マーサさんってあのめちゃくちゃ飯食うんでしょ？ちなみにあの東京めぐるにあのプロレスラーや格闘家の方が集うあのステーキハウスリベラってのがあって、あの横綱ステーキ 1.5 ポンド、だからあの約 640g のステーキにライス大盛りを挑戦したっていうのを、これ以前番組で言ったんだけど、これをねはるかに上回るのが高橋マーサステーキなんです。なんとそのメニュー、豪快にヒレステーキが2ポンドだから約 900g、 それにライス2皿でサラダまでついたセット、もう並み居る格闘家プロレスラーを上回る量を食べて、ご本人は平気でたらい上げて帰ったそうです。そしてこれが元でできたのが高橋マーサステーキ、ちなみに価格は1万円です。やばくない？もうそれだったら飯食い度ね、気になるよね。まあテリーは1000円払ってさらに詳しい情報知りたいですよね、願掛けに行って。まあとはいえステーキハウスリベラにお越しになった際は高橋マーサステーキをチャレンジできる人は頑張ってください。間違ってもこれね、あの食べれないのに自分のネタだけ挑戦してお残しするのだけはやめてください。はい、といったところでテリーは高橋マーサステーキを完食できるようにテリーマンのいるテキサスに行って合宿してくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダー。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル、
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。この前ね、ちょっと下品な話になっちゃうんですけど、まあ、たまたまオープニングのね、クレヨンしんちゃんね、でパニックパニックってとこから、大喜利でもうんこ漏らしたのバレませんようにみたいなの流れが来ちゃったからパッと思いついたんですけど、まあそのね、どうしても催した時に我慢をしてね、やっちまったっていうのを大人になってからありますみたいなのをね、ちょっとね近く あの飲み屋さん行った時にその話が出て盛り上がったんですよ。でそこのバーテンの人は、大人になって正直ありましたと、やっちゃいましたっていうのがあって、で、他の人はないよないよって言ってるんですけど、嘘つけよみたいな感じで、まあ、盛り上がってたんだけど、まあその人は、嘘って思われるんですけど、まあ言う聞いてる限りマジらしいです。うんこを我慢して失神したそうです。すごくないですか。失神した後が気になりましたよ。その後力どうなるんですかって、力がいるんでやっちゃいましたとか言って、やってって聞いたんですけど、やっちまったそうです。いや失神するって結構なことですよ。でテリー失神したことはないですけど、で昔ほらまあ人によってはね、中学生とかプロレスごっことかね、おふざけでやってなんかちょっとほらスリーパーホールドでなんか落ちたみたいなことをね、もうじゃれ合ってっていう話はね大体聞きますけど、うんこ我慢して失神するっていうまず想像がつかないですもん。で想像すっていうか、そのほら失神した後でしょ、結局やっちまってるから、まあどんだけ我慢してたんだって感じだし、どんだけ我慢しないといけない状況だったのかなって思うと、いやまあすごいんだろうね。だからね皆さん、うんこはね我慢しないでくださいね。まあテリーもねこれね、これ聞いて思い返したら2年ぐらい前のラジオで中学生の試験の時にあまりにもお腹痛くてトイレ行きたいけど先生トイレ行きたいですっていうのがやっぱりね、中学生になってほら口は下げても言えないから、でわざと棒ね、ボールペンを落として、そこでたまたま先生が拾ってくれたところにすいませんってこそっていう作戦をね考えたんですけど、まさかそのね落ちたねもうボールペンがね全然先生のところにも届かないし、先生も全然気づかないから、もういろんなとこでこう先生に合図を送ったんですけど全く無視ですよ。で結局試験が終わって、そのままトイレにダッシュしたなんてことをね、2年ぐらい前かなここのオープニングで言ったんですけど、まあテリーは間に合いましたよ。まあ試験の結果はクソでしたってオチを出した言ったかな。そんなことを言ったかとは思いますけど、まあそういうものはね、やっちまった後の方が大変なんで、まあ我慢せずにね、あと体にも良くないからね、できない状況はあるかもしれないけど、まあ我慢せずにね、トイレに駆け込んでください。もしダメだったら、面白いので、テリーに教えてください。ここの番組でまた言いたいと思いますので、はい、うんこ情報をどしどしお待ちしております。もう年明けて2発目いきなりもううんこ話って、もう本当にね汚い話で本当失礼しました。はいはい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集です。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。 X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。 パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_チャンネルです。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたにHave a nice day!